通告に従いまして、5番赤木隆久が一般質問をさせていただきます。今回一般質問を改めて行うにあたり、一般質問の役割というのを少し考えてみました。一般質問の役割というのは、市政のあらゆることに対して所管の委員会に所属していなくても議案に関わってないことも問いただすことができる、自由な意見の表明もできるのが一般質問だと思います。10月から11月に地元紙にも記事として記載されている壱岐市政の疑義について、私も含め市民や職員の方々の疑問を公の場で質問させていただき、市民の不安を少しでも取り除くためにこの場を通じて情報を発信する場となることを希望します。それでは通告しておりました大きく2点の、まず1点目の質問をさせていただきます。壱岐市職員の事情聴取についてということで、この度長崎県警から壱岐市建設業界入札に関しての問題で壱岐市職員が事情聴取されたが、壱岐市として長崎県警が市職員を事情聴取したことをどのように理解したかということについて、まず1点目ご質問させていただきます。答弁を求めます。
赤木隆久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。熊総務部長。
赤木議員の質問にお答えいたします。長崎県警からの壱岐市職員の事情聴取についてとの質問でございますので、率直に、総務長である私に関する一連の経過を説明させていただきます。私は長崎県警本部の捜査の中で昨年10月に実施しました長島地区放射線防護対策施設整備工事、建築主体工事の入札等に関して本年10月に複数回任意の事情聴取を受けました。警察の事情聴取において私は当該入札に関し参考人として呼ばれたと思っておりましたら、取り調べであることを告げられました。もちろん私はすべて真実を供述し、入札への不適正な関与について事実無根であることを終始説明しました。結果として11月10日の午前に警察署に呼ばれ、県警本部の捜査官よりあなたの件については本日をもって捜査を完結する、何もありませんと言い渡されました。その他のことについては言えないとのことでした。その間の事情聴取において捜査官より捜査全体が長引く可能性を示唆され、合わせて関係者との接触、証拠隠滅等の行為があればあなたにとって不利な状況を作ることになると告げられたため、10月16日に白川市長に当該内容を報告し、盗聴すれば他の職員等にも捜査の範囲が広がり混乱を招く恐れがあること、他職員を指導する立場にある総務部長に嫌疑がかけられていることは、市政に与える影響は計り知れないこと、捜査が長期化すれば業務継続に支障をきたすことから、一身上の都合による退職願いを申し出ました。しかしながら白川市長は 私を信頼していると述べられ、退職の願い出を強く拒否され、受理されませんでした。その後、市より、登庁しない官は年次有給休暇で処理すること、業務継続のため、10月17日より、中原副市長に総務部長事務取扱いを発令することの連絡を受けましたので、すべて市にお任せすることを承諾いたしました。11月10日土曜日に捜査官からの説明を受けた後、私についての捜査は何もなく完了したことを白川市長に報告し、11月12日月曜日から登庁の命令を市長より受けたところであります。一旦は前述の通り、退路を断つことも考えましたが、市政の業務継続と今回の件についての説明責任を果たさなければならないこと、そして白川市長をはじめ私に絶対の信頼を寄せていただいた方々の思いに応えるためにも、こうして今登壇させていただいております。この間、壱岐市幹部職員として20日間もの長期休暇を取り、市民の皆様に不安を与え、少なくとも壱岐市のイメージに負の印象を与えましたことに深くお詫びを申し上げます。なお、今回を契機に入札制度の適正化等には万全の対策をもって、より良い制度改革の取り組みを行ってまいりたいと存じます。その他のことについては警察からの公表もあっておりませんし、私の知り得ないところであります。以上です。
赤井議員。すみません。白川市長。
赤井議員のご質問にお答えいたします。壱岐市職員の事情聴取について、長崎県警が市職員を事情聴取したことはどのように理解したかということでございます。ただいま馬場部長から自身の聴取のことについて発言がありましたが、このことにつきましては本会議の12月4日行政報告で申し上げました通りでございまして、改めて申し上げますが、長崎県警察本部から壱岐市の建設業界において入札に関し問題があるとの情報に基づき、その実態解明の捜査を行ったことについて11月13日に説明を受けたところであります。その捜査の一環として、中原康久前副市長及び市職員にも事情聴取が行われておりますが、警察本部からはその結果について前副市長及び市職員に対して警察として何らの措置及びコメントはございませんでした。ただ今後、行政としてより適正な入札が行われるよう、入札制度のあり方等について研究してほしいというものでございました。警察本部からの意見を踏まえまして、さらなる適正な入札制度等について研究してまいりたいと考えております。この度の事実といたしまして、前副市長及び市職員にも事情聴取が行われておりますが、結果的には前副市長及び市職員に対して警察として何らの措置及びコメントはない、つまり何もなかったと私は理解をいたしております。本議会の一般質問、また報道等でも市長は説明責任を果たすべきというご指摘も受けておりますけれども、私が県警から受けた説明はただいま申し上げましたことが全てでありまして、それ以上のことはございませんでした。したがって本内容について これ以上申し上げようがないことをぜひご理解いただきたいと思っております。
議長。
赤井議員。
はい、まず1点目の私の質問に対して当事者である熊総務部長の答えと市長の答弁、しっかり理解いたしました。市民においてはですね、まあ、いろんな報道や噂等で、不安に思われた方もおられると思いますが、当事者であられる、熊総務部長の、まあ、お答えと、まあ、市長のお答えを聞いて、理解していただきたいなと思いますし、やはり事情聴取を受けるということは疑われつつも、しっかりその措置はないというところで、黒か白かというところであれば白であるというところで、非常に事情聴取を受けられたときには大変な思いをされたと思いますが、しっかり、ご自分の潔白を証明されたというところで、その点をしっかり理解した上で今後壱岐市の市政に、ご尽力いただきたいなと思います。いろいろ聞きたい方もおられると思いますが、市長の答弁の通り、受け止めた上で、あえて、苦言というか呈させていただきたいと思います。市民の負託に応えていかなければならない職にあるものが長崎県警からの事情聴取を聴取され、長崎県警の事情を聴取され壱岐市の入札に関して疑われたことは市民の信頼を裏切るばかりでなく市政全体の信用を貶め、さらには市のイメージを損なうことにつながることから、このようなことは断じてあってはならないことです。今回の件において自治体の首長、議員、そして職員に至るまで市民の信頼を裏切ることは許されない職務にあるものの人格、資質そのものが問われることは申すまでもありません。さらに不正を疑われない環境を一層強化し拡充していくことが大切ではないかなと思います。今後このようなことが起こらないように襟を正して壱岐市発展のために今以上の力を注いでいただきたいということを強く希望しまして、1点目の質問を終わらさせていただきたいと思います。2点目の質問に移ります。司法の判断においては白ということで何の措置もございませんでしたが、壱岐市の中には自らの職員を規定した職員倫理規定というものがございます。2番目にその職員倫理規定について質問をさせていただきます。この職員倫理規定は目的があり、その中に違反をすれば措置があるという職員倫理規定ですので、そのことについて7点質問をさせていただきます。まず1点目に職員倫理規定を設けた目的は何か、2点目に第6条にある関係事業者等のとの会合等へ出席等に関する届出に関して訓令施行後何枚提出しているのか、どこが管理をしているのか、3番目に第8条にある総括含む管理者は副市長となっているが、それに関して現在不在であるが早急に任命されるべきではないか、4番目に11条にこの訓令の徹底を図るため副務管理者会議を置くとあるが会議実績はあるのか、またこの度の職員の疑義の対応として北務管理者会議を開催すべきと考えれば開催の予定はあるのか、5番目に第12条に市長はこの訓令壱岐市職員倫理規定の実効性を高めるために他の任命権者の意見を聞くことができるとあるが、この度の職員への疑義に対して壱岐市職員倫理規定の実効性を高めるために他の任命権者に意見を聞くことを考えているのか、6番目に壱岐市職員倫理規定研修は 合併後の平成21年、22年、24年と行われているようだが、平成25年度以降、倫理に関する研修は行われていないが、この5年間、なぜ倫理に関する研修を行っていないのか、研修を行う予定はあるのか。7番目に、遺棄死職員倫理規定を条例化してはどうかという7点についてご質問をさせていただきます。市議者の答弁を求めます。
白川市長。
赤木議員の2点目のご質問、遺棄死職員倫理規定について、7項目のご質問でございます。まず第1点目の、遺棄死職員倫理規定を設けた目的は何かということでございます。遺棄死職員倫理規定につきましては、平成16年3月1日に制定をしておりまして、その目的としては、第1条に掲げておりますように、関係業者等との接触等に対し監視、遵守すべき事項等を定めることにより、職務の遂行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することでございます。2点目は、第6条にある届出が何枚提出されているか、どこで管理しているのかとのご質問でありますが、このことは第5条の関係業者等との接触にあたっての禁止事項、第1項から第1号、第1項第1号から第11号の接待を受けること、会食または旅行すること等々の行為をしてはならないと定められているところでありまして、第6条では、これらの禁止事項の例外となる行為に関する手続きが定められており、その手続きである届出を何枚、何人の職員が手続きをしているかとのご質問と理解いたしますが、訓令施行後におきましては提出された実績はありません。これは第5条の正し書きで、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって、職務に関係ないものは除くと規定されておりまして、市職員であっても、公民館や PTA、その他地域活動における様々な役を持つことはあろうかと思いますし、このことは建設業者の皆様も同様のことと思います。そういった地域活動の際に会食することまでは届出の必要はございません。つまり、本規定に反するような個人的な接待を受けることや、会食等はなかったと考えております。3点目の総括服務管理者は副市長に関して現在不在である、早急に任命すべきではないかとのご質問でございます。総括服務管理者の任務につきましては規定第9条に定められておりますが、次に掲げるとおりであります。1、後期粛清に関し服務管理者会議を通じて服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じて部長等である服務管理者に対して助言または指示を行うこと。2、服務管理者からの報告を受け、必要に応じ実情調査を行い、その結果を任命権者に報告すること。3、この訓令の遵守及び服務規定の徹底に関して講ずべき措置等について任命権者に意見を述べることであります。現在副市長が不在でありますので、本12月会議におきまして追加議案として副市長の選任について提出しご審議いただくことといたしております。4点目は、この訓令の徹底を図るために、服務管理者を置くとあるが、会議実績はこの度の職員への疑義の対応として服務管理者会議を開催すべきと考えるが、会議開催予定はあるのかというご質問でございます。服務管理者会議につきましては、第11条におきまして、この訓令の遵守及び服務規律の徹底に関して、必要な事項について審議する場として位置づけられており、必要に応じて総括服務管理者が招集することとなっております。新たな副市長が選任された後、開催については必要に応じて判断してまいりたいと考えております。また、本規定に基づきまして、飲食の機会が多くなる年末年始や、大型連休時における後期粛清、また各選挙における服務規律の確保、さらには他の自治体も含め大きな不祥事が発生した場合における後期粛清など、状況に応じて部長会で確認を行うとともに、全職員に対し周知徹底を図っているところであります。 なお、今回の案件に際しましては、民間委員を含めた、壱岐市文言懲戒審査委員会に諮問し、ご審議をいただいたことを申し添えます。5点目は、この度の事案について、他の任命権者に意見を聞くことを考えているのかということとのことでございます。今回、確かに市職員に対し事情聴取が行われておりますけれども、その結果としては、何度も申し上げますけれども、警察として何らの措置及びコメントはないということでありました。この度は、結果として何もなかったと理解はしておりますけれども、今後も審議はともかく、様々な情報にさらされ、翻弄されることが想定されます。今回のようなことを未然に防ぐためにも、最も身近な命令権者であり、あります、小金丸議長をはじめ、代表監査委員、選挙管理委員会委員長にご意見を拝聴することが当然であろうかと思っておるところであります。6点目の、この5年間、なぜ倫理に関する研修を行っていないのか、行う予定はあるのかということでございますが、公務員倫理、コンプライアンス研修につきましては、この規定の目的に照らし、市政施行後、職員に対しては研修等を4回行っております。ここ数年は、人事評価研修や公開系研修など、法改正等に伴う研修、財務規則を中心として、財務事務全般について理解を深めることを目的に、契約事務研修及び財務会計実務研修などを重点的に実施してまいりましたけれども、本年度、公務員倫理、コンプライアンス研修を計画し、一般社団法人、日本経営協会専任講師で、滋賀県健康福祉部長、総務部長等を歴任され、多くの自治体で同内容の研修の講師をされてある、さざ波東樹先生を講師としてお迎えし、全職員を対象に、先日、12月3日、4日の2日にわたり、公務員倫理コンプライアンス研修を開催いたしました。今後も時期を見て、本内容の研修会について実施してまいりたいと考えております。7点目の、壱岐市職員倫理規定を条例化してはどうかというご提案でございます。私ども特別職、また市議会議員については、壱岐市政治倫理条例において定めておりますけれども、私は職員については現状のとおり、規定で定めることで、いいのではないかと考えております。仮にこれに違反するようなことがあれば、条例規定の定めに関わらず、何らかの処分等の措置を行うこととなります。今後も本規定に沿って、公規粛正等の徹底を図ってまいりたいと考えておるところでございます。ご参考でございますけれども、県内では長崎市が長崎市職員倫理条例を制定しているところでございます。
議長。
赤井議員。
はい。2番目の質問としては、職員倫理、壱岐市職員倫理規定というところについて質問をさせていただきました。改めてですね、こういう規定がありながら、やはり、職員の皆さんすべてですね、こういう規定にのっとった上で、公務員としてどうあるかということを、日々、市長もよくおっしゃいますが、365日公務員であれということでおっしゃいますが、やはりこういう規定があって、で、それを、この規定をですね、まあ、皆さんそれぞれしっかり理解してですね、日々行動していただきたいなと思っております。今回やはりですね、まあ、新聞報道にもありましたが、まあ、疑われたことはですね、まあ、事実として認め、で、改めてこの職員倫理規定の、いくつかの質問において、市長も、行う、いろんな研修等を行うということもおっしゃいましたし、改めて、このことをですね、職員の皆さんも、まあ、しっかり理解をする機会だと思いますので、で、先ほども言いましたが、襟を正すというところで、理解して、規定を守っていただきたいなと思っております。ちょっと改めてですね、ちょっとパネルの方を、用意させていただきますが、まあ、目的ということで、先ほども市長がおっしゃいました第1条に、この訓令は、職員と関係業者との接触等に関し、遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、 もって公務に対する信頼を確保することを目的とするという目的があります。この目的をですね、倫理規定を 目的として設けた理由はやはり、公務員は、公務遂行にあたり公平な立場であって、常に襟を正して市民の疑惑や不信を招くような行為は、現に慎むべきであるという意識を、岸職員は常に持ち続けるべき であるというふうに思います。こういう姿勢を職員が再確認するとともに、岸のこういった姿勢を市民にまた内外に示すことが、やはり市民の信頼を得て、で、より強力な、壱岐市の今後の発展につながることだと思います。職員は、やはり、そしてその実効性をですね、高めるためにもですね、内部規範的なものではありますが、地方公務員法ではですね、職員に対して法令、条例、地方公共団体の規則等に従う義務を課してあり、かかる義務違反に対しては、懲戒処分等の対象となることが明定されております。この規定においては、職員が、してはならない行為をより具体化に規定し、職員がこの禁止行為をした場合は、懲戒処分の対象となることが第7条に記載してあります。改めて、この処分にどうこうではないですが、研修もしっかり行われているということで、今回の、ことをですね、しっかり肝に銘じて、で、いるということもしっかり、明言されましたので、壱岐市民もそのことをしっかり理解した上で、で、私たち議会も、それをしっかり監視する役目を必要としています。そして議員も、その、倫理をもとに、行動して、活動していかなければいけないことも理解しております。今回ですね、このような、熊部長もおっしゃいましたが、壱岐市のですね、良くない面がちょっと表に出てしまったというところも私も理解しておりますし、平成もこれで終わりますので、しっかり今後は、本当に何回も言いますが、理を正して、壱岐市が本当にこれから良くなるように前を向いて進めていかなければいけないと思います。市長改めてですね、今後また、もう平成も終わりますが、その点に関して壱岐市がこの今後ですねどのように、前に向いて進んでいくかということを改めて、言葉として出していただきたいなと思いますが。
白川市長、
先ほど来、赤井議員からもルールをご指摘ございました。また、他の議員さんからもございました。この今回の事案を教訓として二度と再びそのようなことがないように、職員全職員一丸となってこのことについて取り組みたいと思っております。
以上、
赤井議員。
はい、市長からの言葉をしっかり受け止めた上で、私たちもしっかり監視をしていきたいと思います。短いようですが、以上で私の一般質問を終わらせていただきます。